皆さんこんばんは。8月17日火曜日、三海です。キープグリーン&ブルー。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していきます。今週は東戸塚商店会でミスター SDGs と呼ばれているこの方をお迎えしました。チーム東戸塚、そして NPO 法人 SDGs スパイラル代表の鈴木雄一さんです。鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日は東戸塚商店会チーム東戸塚、鈴木くんが美容院で会長さんと出会い、そこからミスター SDGs と呼ばれるまでの話を伺ったんですけれども、今夜具体的にさらにお話を掘り下げていきたいと思います。はい、まず商店会と SDGs、 どんなきっかけから結びついたんですか？
そうですね、私自身が商店会に加入してからですね、
はい、
SDGs の講演会に参加しまして、あれ、これって商店会がやってきた活動にそのまま実はつながってるんじゃないのかなと感動したのが最初のきっかけです。
それがいつのことですか？
それはですね、商店会の発足は2018年の4月なので、おそらく6月のことですね。
お、
2018年の6月。
その講演会に行かれたということは、もともと鈴木さんはその SDGs とか、はい、そういったことにこう興味があったんですか？
そうです、実はですね、それまで SDGs一切その言葉実は聞いたことがなく、
はい、
インターネットで調べていたらなんかをビビッと感じまして、ちょっと行ってみようと、そんなようなきっかけですね。
はい、で実際にその講演会に行かれて、はい、いかがでした？
講演会でも SDGs のことを頭文字を取ってすごいでかいゴールと言っていたんですが
SDGs すごいでかいゴール、
はい、
これ覚えやすいですね。
覚えやすいですね。
覚えやすいですけど、すごく、はい、でかいっていう風に言われると、はい、ちょっと気遅れしちゃいませんでした？
そうですね、正直私はその時に、
はい、
ああじゃあすげえでかいゴールなら私にはあんまり関係ないのかなと思いつつも
講演会に参加しつつもね、はい、
でもその講演会で、うん、一人一人がこんなことやればできるんだよっていうのが、あれ、今まで商店会でもやってきたことだよなと、そんな風に思い、でさらにその SDGs という言葉にもう一回目を向けると、あれ、これで商店会でできるゴールああ、SDGs、商店会でできるゴール、すごいでかいけど商店会でもできる、あ、じゃあやるしかないなと、そう感じたのが、
はい、
講演会に参加してのその感想ですね。
いや、素晴らしい発想ですよね。
ありがとうございます。
いや、すごいでかいゴールが商店会でできるゴールっていう風に結びつくあたりが、はい、もうミスター SDGs なんだなと思うんですが、具体的にその商店会でやっていたことが SDGs のゴールと結びつくなと思われた、
はい、
そのゴールっていうのは挙げるとすればどのゴールでしょうか？
はい、一つの17番パートナーシップであったり、また街づくりをやっぱりしているので11番の、まあ、街づくりに関わるもの、そして一番結びつくなと思っているのがやっぱり教育ですかね。
はい、
街に出てそういう大人たちがいろんな子どもとか、あといろんな人と関わることでいろんな教育とか教え合ったり、そうしたことにもつながっているんだなと思っております。
その鈴木さんは、うん、SDGs については本当に2018年のだから6月から学び始めて、
はい、
今に至るってことですよね。
そうですね、
はい、どんな風に勉強されてきました？
はい、インターネットとかでも見たり、あとはですね、2019年の2月になるんですかね、勢いで実は SDGs 商店街宣言をした北九州に魚町近店街というのがありまして、
はい、
そこにとりあえず行ってみようと飛行機を予約して気づくと言っていたといったところで、これ現地を見て学ぶ、そして2019年の4月からはやっぱりうちの商店会のメンバーみんな一人一人がすごいので、この人たちと一緒にやっていくためには私の SDGs もっと磨かなきゃいけないと大学院に入学しまして、昼間は仕事をしながら夜大学院へそんなような生活を前に2年間する中で SDGs について大きく、またその大学院では SDGs と商店会活動、商店会活動の本質って何だろうとか、そうしたことも研究させていただきました。
はい、本当にもう濃い詰まった2年間ですね。
そうですね、本当に。
その 鈴木さんを突き動かしたというか、はい、その北九州の魚町銀天街、
はい、
もう SDGs を知ってらっしゃる方の中では割と有名だと思うんですが、
はい、
どんな場所か教えていただいてもいいですか。
はい、もうとにかく大きな商店街、その魚町銀天街の一つの目玉がそのアーケードの電気を太陽光発電でもう全部賄っていると。
クリーンエネルギー。
クリーンエネルギー、まさにこれが本当に私はすごいなとなり、環境を改善してきたという北九州の大きな歴史があります。あの公害問題で騒がれた時から解決してきた、そのようなところと結びつけて商店街を発展させているのが北九州の一つの魅力だなと思っております。
うん、お互いにすごくいい関係を築かれてるんだなっていうのが伝わってきたんですけど、
はい、
チーム東戸塚、最近はどんな活動されてますか。
はい、最近はやはりこのコロナのご時世ということもあって主に2つの活動をしております。
はい、
1つがですね、東戸塚イーツと呼ばれる宅配弁当の取り組みです。これはですね、ちょうど東戸塚に住むお子さんを持っている家庭のお母さんたちからの声、学校が一回一時期緊急事態宣言で休校になった時代、
はい、
あの時に家にいる子どもたちがどうしてるか心配だなとか、ちょ誰か見に行ってほしいんだっていうような声が上がってきました。でその時にあれ、飲食店がやっぱり休業したりして経営も悪化していかないで大変な状況、この2つを同時に解決しようと始まった取り組みなんですね。
はい、
最初は前日までにネットで予約すると東戸商店街の当時確か5店舗のお店のお弁当が届くっていうような取り組みだったんですが、今では即日お昼に届くという。
その当初5店舗だったのが今何店舗ぐらい、
はい、今延べ10店舗近くの店舗が、はい、してみまして、そして配達する人も企業主アルバイトの子たちがボランティアとして雇用を守るというようなところもありますので、
はい、
ボランティアとしてのお給料も渡しつつ、
はい
はい、活動しているんですが、もう一つはですね、緊急事態宣言の最中に夜の店が閉まってしまって真っ暗な街、ここをパトロールしようと立ち上がった夜のパトロール隊、こちらも地域の人たちの声を元に作ったものなんですが、
はい、
やっぱりいくら緊急事態宣言中でも例えば病院の看護師さんとかお仕事で夜どうしても歩かなきゃいけない人たち、こうした人たちがやっぱり暗くなった街、ここ歩くの不安だっていう声、そうした声を吸い上げ、じゃあ俺たちでパトロールしようと自然と出てきたのがこの夜のパトロールで、やっぱり街を知り尽くした商店街のメンバーがパトロールすることで安心安全の輪が広がっていると思っております。
いや本当その住み続けられる街づくりというのも体現されているのがチーム東戸塚だなと思います。まだまだ時間がもう足りませんでしたので、はい、また明日、はい、いろいろとお話伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
SDGs に取り組む東戸塚商店会について後ほどキープグリーン&ブルーの番組サイトにもリンクを貼っておきます。明日はいよいよ NPO 法人 SDGs スパイラルについても鈴木さんに伺います。今夜お迎えしたのはチーム東戸塚ミスター SDGs こと鈴木雄一さんでした。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。